桂田明のおはようハーレム。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます、
ハーレムで働く下僕たち、おはよう。
おはようございます、はい、
誰が下僕じゃん
、まあね、ちょっとタイトルだけね、はい、一部変更させていただきましたが、今日はあの北さんがマンスリーゲストで来ていただきまして、はい、あの前からリクエストだったんですよ、うん、もうハーレムに大変興味がある、うん、で師匠はそっち方面に詳しいから、ぜひハーレムのことについて、解説をしてほしいということで、う
ん、なるほど、
聞きたい聞きたい、
はい、まあちょうどね、今日は12月2日、明日再放送12月3日、はい、1,2,3 ですからね、はい、もう何が出るかお楽しみということにしてね、はい、まあ北さんぜひ楽しみにしておいてください。
ぜひお待ちしております、は
い、でね、はい、ハーレムっていうと皆さん方どんなことを連想しますか。
もう手地肉林、
うんうん、はい、
もうグラビアアイドル全員と僕だけ、
うん、はい、君は
マハラジャとか、
ああ、まあ、まあまあまあまあ大体思ってることは分かりましたはいはいはい、いやまあただね、甘い君たちは、
え
いやハーレム凄まじい
凄まじい
凄まじい、僕はもう歴史を調べて、いや俺はもう、う
ん、いいや、
こんな生活はいいやと思いました、はい、そのあたりをね、まあ、後ほど解説させていただきますので、うん、まずはですね、お客様のリクエストの紹介ですね、うん、こちらからお願いいたします、
は
い、
それでは田中明子さんからのリクエストです。桂歌若師匠とカズ兄様に送る曲だそうです。早々のフリーレンのオープニングテーマで勇者です。どうぞ。
まるでおとぎの話、終わり迎えた証、長すぎる旅路から切り出した一節。それはかつてこの地に影を落とした悪を打ち取るし、勇者との短い旅の記憶。
桂歌若のおはよう市原。この番組は
タパスアットで、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。おいむおいむ、ティーンデイ、
なんだ、ハチ、朝っぱらから想像し。
いえね、飯ヶ丘八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね、自動販売機ってのができたんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当、うんと売ってるらしいんですよ。まあ例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや、大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引き換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たら、うもも言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
てなんでベラボめペイ
えで、
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡宿から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。 ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ドヒーモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
では早速始めさせていただきますが、まず皆さんハーレム、ハーレムって言っておりますが、これまあ語源はねトルコ語です。でトルコ語でハレムというのが正しい、言葉ですね。ハレム、我々ハレムって言ってますけど、トルコ語らしく言うとなればハレムです。でこれ意味はね、どんなものかというと、まあ禁断の場所とか神聖の場所という、まあ、本来ですとあそこイスラムの国ですから、まあね、そういうものに近いんですが、聖なる場所なんだけど、リシンベの聖なる場所になってしまったのがハレムでございます。
そうですね、なんかそのイメージ。
でなんちゃなんでトルコでね、こんなハレムが発達したかというと、これはもう世界史をね知ってる人ならよくお分かりですが、中世ヨーロッパと言いますと、これはもうオスマントルコですよ。でオスマントルコで一番偉い、まあ、皇帝とか王様のことをスルタンって言うんですがね、そのスルタンを中心に、まあ、強大な権力を有していたという、それがね大トルコ帝国でございます、
スルタンさん、
スルタンです。
スルタンさん、
はい、はい、スルタンっていうのは皇帝って意味です、
ね、あ皇帝、はい、
はいはい、でですね、まあそれだけね、あの権力をの強いね王様でございますから、まあまああらゆるものがもう自分のものになるわけですよ。で当然トルコの周りの国といいますと、ギリシャがある、ブルガリアが、もうちょっと反応してください皆さん、ギリシャ、ブルガリア、ルーマニア、ウクライナ、ロシア、そしてイランがあったりサウジ、それこそあとシリアであったりエジプトと、もうとにかくあの辺、もう地中海を中心、国家を中心とした地域はもう全てオスマントルコ帝国の影響下にあるわけですよ。でまあ中国もそうなんですが、当然ね中心となる国にはさまざまな貢ぎ物が寄せられるんですよ。その貢ぎ物の中にはこれがいるわけですね。
猫が、
猫がいる。でですね、まあこれは当然ね、あの皇帝の好みによるんですが、あのまあ、歴代のスルタンが一番好きだったのは、どんな女性だと思いますか。歴代のスルタンが
若い子、
まあそれはそうとは当然ですよ。いやいやいや、もっとね、あのはっきり分かりやすく、
ボッキュボン、
いやウクライナ人です。
あウクライナ人、あそうです、
綺麗だもんね、
はい。であのウクライナ人とかロシア人のことをね、スラブ人って言うでしょ、でこれは語源はもともとスレイブですよ、奴隷って意味ですから。でこれは本当にね、あの古代ねギリシャとかの時代からあの辺は美女の産出地で、向こうがとにかくいい女がとにかくあっちこっち売られて歩いたわけですよ、 だから今でもやっぱりウクライナ人綺麗だもんね。
綺麗綺麗。
年取ったら別だけど、
二十歳過ぎると太ってくるね。
まあこれは余談になるんだけど、あれね、油が良くないらしい。
油、
だから日本に引っ越してきたウクライナ人っていうのは二十歳過ぎても太らない。
へ、
食材が良くないんだって。ロシア油とかあと肉とか、ウォッカでボッカ、ボッカでしょ、ボッカ、
はいはい、
だから日本だと食材がいいじゃない、はい、サラダ油サラサラしてる、ごま油も、ね、いいし、あと魚にしても肉にしても、やはりねレベルが違うんだって、だから日本で普通、あとで、ね、日本人に合わせると食も小さくなるじゃない、だから日本に暮らしてるウクライナ人の美女は二十歳になろうが三十になろうが、いや、いい女ですよ。
あ
ああ、
そうですね、
だから食材ですよ。
油、
でなんであれかな、あのみんなさ、バンコク共通で、あの綺麗なお姉ちゃんは大体一緒なのかね、男っての。
だからね、多分ね、そういうなっちゃうんだよきっと。
たまにはうちらが言うデブ戦とかさ、
それはね後で話す。
あ、本当？オッケー。
これはですね、あのこれ今トルコの話してますけど、あの今回はですね、世界中のハーレム私調べました、マハラジェも調べました、ただ、まあ、今回時間に限りがあって、洋の東西で考えようと、そうなるともうトルコと後半で紹介します、中国、
中国、
ここしかないんですよ。
中国ですか、
ハーレムもどきは。
ハーレムは、
でもあれ日本のさ、
多くでしょ、しょぼい、
あっそう、
鼻くそみたいなもんだわ。
へえ、
いや日本人って案外淡白なんだなと、
浅いしすぎ、
もうね、もう多くなんてね、もうね鼻くそ以下。
ああ、本当、目的が違うんですか。
あとね、あんまりね、やはりこの、まあ、今から紹介する、特に後半の中国に比べると、いや日本は勝てないよ中国4000年には。
でもコレクションなんだろう ね、
すごいですね、
もう目でさ、あのすごいもう見て満足みたいな。
でこれから話すトルコのことは前座です。はっきり言ってトルコは前座です今回。
あ、なんか中国魅力的だな。
ね、やっぱりどうしてもその美女、でまあ中にはね、スルタンは、まあ代々ね、まあ世襲は世襲なんだけども、あのね、スルタンは決まった奥さん持つ必要ないんですよ、イスラムですから4人まで、で生涯独身ってスルタンも随分いたんだそうですよ、でその身分の高い人をわざわざ嫁さんにもらう必要もないし、ハーレムの中から選べばいいんですよ、だから当然ウクライナ人もいれば、あとねちょっとエキゾチックな感じが、ちょっとアドリア海の真珠みたいな、あんなのが好きだって人もいれば、それこそ芝の女王みたいな、あのアフリカあたりからちょっと褐色系とかね、ああいうのが全部混じるんで、やっぱりねスルタンは何とも言えない顔立ちになるわけですよ。
なるほど、
そこそこやっぱりいい男はいい男なんですよ、でね、そのハーレムですけども、そうやって献上されるものもあるんですが、ハーレムの構成される、まあ、女性大体200人ぐらいなんですけど、200人、大体200人ぐらいですよ、まあそれは多い少ないってのはその時のスルタン次第であるんですが、基本的に身分は奴隷なんですよ、
はい、
なぜかというと、まあ、皇帝とそれ以外ですから、でイスラムの国なんで、その自分のところにハーレムの女性は全てイスラム教に改宗させられるんですよ、それが条件なんですよ、で例えば見栄えがいいって子もいれば、おっぱいがでかいとか、あとはそれだけじゃなくて、例えば歌がうまいとか、あの絵がうまいとか、ね、あと踊りが魅惑的だとか、なんかこうさまざまな才能を持った女性たちを集めるんですが、それに一役買ってたのが奴隷賞なんですよ、まあ、ただね奴隷といってもピンキリですから、あね、スルタンの使う奴隷賞ですから、何あんなくら寿司とかはま寿司みたいなとこじゃない、
まあ、一流の
一流の、それこそ座っただけで5万円取られるよう な銀座のね、超一流の寿司屋みたいなもんですよ、あんなね美女が100円で回ってくるとこじゃない。
確かに。
でそういうスルタンのところに、スルタンが懇意にしてる高級な上級国民専用の奴隷賞がいるんですよ、でそこにあのスルタンの好みはこうだと、 じゃあそうすれば探してくるじゃない。
まあね、
う
ん、柳瀬みてえなもんだ
から。まあそうだね、ベンツだよベンツ、
ねえ、うん、乗り物だから、
ね、うん、あのねビッグモーターじゃねえんだよ。
あ、
うまいこと、
ね、あ悪かったよ、
うまいこと、
ね、悪かったよ、
ビッグモーターはわざと奴隷に傷つけたりするもう高級なベンツとかベントレーとかロールスロイスなんだよ、ね、でそういうのを集めてきて、でまあスルタンの、まあ、執事さんみたいにいるんですよ、うん、これは中国のコーナーでも話しますけど、宦官です全員、うん、もう要するにチン、まあ、チンコ切り落として
強制やられちゃうといけないからね、
それでその皇帝陛下の好みをまあ吟味してピックアップして、はい、とりあえず連れてくんですよ、はい、あの先輩の女性たちがいるからで、うん、まあ、暮らしに馴染めるかどうかってことも必要なわけですよ、うんうん、であのスルタンにはなんかこう偶然を装って見に来てくれて、なんか散歩の途中でおっと見に入ったとか、
あ、ね、あいいじゃない
ですか、そうそうそうそうそう、そういう風にして決めていったらしい、うん、でねこれやっぱ面白いなと思ったのは、うん、200人女性いるでしょ、
はい、
どのスルタンも例外なく、うんうん、数人の美少年が混じってたらしい。
美少年、ああやっぱ飽きちゃうんだね。
ああそうそうそうそう、ああああ、ね、やっぱり女性とばっかりやってたあれだから、うん、たまにはジャニーみたいになっちゃうんだよ、きっとジャニーな気持ちになっちゃうんだよ、
そ う, そうですか、
ああチャンバラもいいもんだよって、
ね、兜合わせとかって言うじゃないか
ガチンコだね、
なんかたまにそういう気持ちになるらしいんで、はい、どういうわけかその美少年だけは去勢されずにいたわけですよ、でその年頃になると周りからじゃあそろそろねそのお世継ぎよってなるんだけども、うん、これはさっきも言った通り、まあイスラムだから第四夫人までモテるんだけども、うん、別にその第四夫人までの中で子供作ったのが後継ぎになる人はないわけですよ、うんうん、で優秀なものが後継ぐから、はい、まあまあ王子様同士で結構ドロドロのバトルあるんですね、やっぱりねハーレムの王様になるのは大変なんですよ。
いやそれはね、あの日本のね大名の後継ぎもそうだもんね、
だからまあその辺は大変でね、またこのハーレムの女性たちもそうやってお世継ぎ産みたいわけなんだけども、はい、あのそれ以外にもね道はあるんですよ、うん、例えばスルタンに仕えているそれはもう高級官僚とか、うん、ああいった人たちに下賜されることもあるんですね、
ああ、中古として、
いや中ダメですよ中古として
、すいません
やっぱりビッグモーターダメ
だ、あ始まったよ、また始まったよ、
いや表向きはスルタンはね手つけてないことになってんですよ、
うん、あそうなんだ、
表向きはね
綺麗に磨いて新車同様にしちゃうの
ね、なってんですよ、
ゴルフボールで傷がついても、
うん、そうニコイチにしたりしてんですよ、
あそう
でスルタンの奥様になれなくても、うん、例えばですよ大名とか将軍クラスの奥様だったら、うんうんうん、その地方に行けば王様じゃないですか、
まあ確かにね、
うん、例えばそのスルタンのハーレムの中から、うん、マスターがこう千葉県の、まあ、将軍だとしよう、うん、だからお前にこれやるっつったら、うん、マスター的には良くないですか、
そりゃさ中古のフェラーリだってフェラーリだもんね、まあね、
なんでフェラーリ
だ、いやいやいやいやいや、
あれフェラーリ
それはやっぱりいいね、
フェラーリです、
そうそうそう、で奥様にしてもまあね国の中央から離れるけどもう千葉県ではもう女王様になる、
そうだよね、うん、
でそこでさ自分の子供をさ産めば、うん、これはもう代々受け継がれていくことになるわけですよ、ね、でそういう意味で言うとねハーレムっていうのは決してね、うん、この女性が無理やり拉致監禁とかね、うん、そういうんじゃないんで、うん、だって最低でもブスダメじゃん、
うん、まあそうだね、やっぱり、まあ、
エバられた人たちだね、
うん、そうそうそうそう、うんうん、で奴隷商から買うにしても、うん、もうねとびっきりの、うん、あんなねヨール あんなブサイクな、うん、あんなんじゃない、
あれなくて、
うん、ちゃんとしたね教養もあるよ、うん、そういう女性なんかが選ばれてるわけなんですよ、うんうん、
なるほど、
これを、うん、十字軍の遠征に来たヨーロッパの王様たちが、はい、うん、じゃあオラたちも国に帰ってハーレム作るんべーと、
いいシステムじゃんか、
ね、でそういうところだけ真似しちゃって、うん、ハプスブルン家とか、はい、ああいうおかしなところがいっぱいできてきた
わけでございます、
さあ行って行ったところでね、はい、ヨーロッパ編、うん、一旦コマーシャル、
はい、
料理が美味しい空海癖になるね空海筋カレーは空海もつ丼なら空海お客様に喜
らっしゃい。豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
まあね、トルコの春は分かったでしょ、
はい、
あのね、あの新大久保とか東横キッズみたいな、あんなのは絶対選ばれないってことが分かりましたね、これで。
まあ ね、一流だというのは。
さあ、たださっきも言った通り前座です、トルコは。
はい、
本命は中国です。
中国
まあ、中国ではハレムと言わず高級と言いましたね。後ろの宮と書いて高級ですね、はい、一番イメージしやすいのは、ラストエンペラーの映画が一番イメージしやすいんじゃないでしょうか。あの西太后っていうのもね、その高級の中の偉い方でございます。さあ、あの中国というのは儒教の国でございます、儒教の国にとって何が一番大事かというと親孝行なんですね、で親孝行とは何ぞやなんですが、後継ぎを残すこと、これこそが一番の親孝行であると、だから歴代の中国皇帝、とにかくセックスに励めと、
他のことしてなくていいから。
それがために科挙という制度を用いて優秀な官僚を2000年にもわたって出し続けてきたんですよ、だから中国の官僚ってのはめちゃくちゃ頭がいいんです、その名残がある共産党のああいう幹部の人たちですね、だから科挙の名残です。
なるほどね、
その代わり皇帝は歴代ボンクラでいいんです、さあ実はですね、まあ、中国はすごいなと思ったんですが、大体どの皇帝も、まあ、少なくて4000人。
4000人一人で4000人ですか。
そうです。
すごいやないですかこれ。
少なくて4000人、はい、多い人で1万超えたそうです。いや中国は国土が広いし人も多いから、はい、
4000人、1年10年かかりますよ。
いやこれね、ちゃんとね、4000にできるんですよできるんです。今から説明します。
ウグイスの谷渡り。
ああそうそう、
今から説明します。
はい、
さあ中国の高級に入ると、まあまあ最初はね下っ端ですけど、だんだんランクが上がっていくんですよ、トップがね、いわゆる皇后様でございます、まあ皇后様ってのはね、その身分の高い女性だったり、やりたくないけどそういう付き合いがあるからみたいな、そういう人が一応トップなんですよ、これはね別名六の宮と書いて立宮って言うんですよ。
立宮、
これは皇后プラス5人だから6人です。でその2番目のくらいに三夫人っていうのがいるんですね。
三人の夫人、
そういうことですね、はい、でですねその次でございますが、あの九品っていうんですね、9つの品ですね、でさらにその下が27世夫。
なんかひな壇
ね、なんかね、
で一番下の最下級のランクが81未明と言います、 これがランクですね。でですね、あの皇帝陛下は日々どのようなおセックスをなさるかでございますがなんか村主とるみたいになってきたこれね、ちゃんとローテーション決まってるんですよ、
はい、
1ヶ月30日ですよね、
はい、
まずですね、1日から9日まで、
はい、
これは81未明とも呼ばれる81人の女性を相手するんですよ。
もう何時から何時まででしたっけ？
あの1日から9日まで。
あ、
だから別に全員やんなくたっていいんでしょ？全員やんなくたっていいんでしょ？
いやちょっと待って、ちゃんと話します、ね、
はいはい、
これはですね、いいですか、はい、中国皇帝が必ず勉強させられた修来という本があるんです、
はい、
あの修ですね、一修二修の修、うん、で礼とか言って修来というもんですが、これは歴代皇帝陛下が必ず読まなくてはいけない聖の手引き書でございます、はい、それにちゃんと書いてあるんです、
はい、すごいですね。
もう一回いきますよ。1日から9日まで81未明と呼ばれる女性とやります、はい、つまり1日9人、
9人
かける9、81です。
はい、すごいな、
え、だから
1日9人、
そう、それ9日間続けるんです。
あ、それは若いうちしかできないですね。
じゃあ次次、
はい、
10日から12日、
はい、
ね、次はですね、27セフですね。
はいはい、
だから27人いるんですよ、
はい、
これも1日9人、
うん、
かける3、
はい、
27、
7、
はい、いいですね、
はい、
その次、うん、
13
日、
はい、
これは9品です、
うん、
だから1日で済みます、うん、9人だから、
うん、すごいな。
いや、まだあるんですよ、
うん、
はい、14日、
14日、うん、
ちょっと楽になります、
うん、
産婦人ですから、
うん、
3人でいいんです、
うん、
ちょっと楽になります。
お、
はい、で15日、
うん、
16日、はい、これはね、立休ですね。
お、
2日間なんですよね、うん、2日間で6人ですから楽ですね、
うん、
はい、17日いいですか、
うん、
17日いいですか、
はい、
逆に戻って産婦人、
はい
はい、だから、これもちょっと楽ですね、産婦人ですから、
うん、
18日が休品です、
うん、
19、20、21、これが27セフで、23日から30日までが81未明ですね。
また始まるんだ、
で1日になったらまた
うーわー、
でこれね、勘定しました、
はい、
1ヶ月252回です。
うわー、それ嬉しいような悲しいような、
1ヶ月252回ですよ、かける12で3000回ですよ。だからできるでしょ。
あ、まあ、できますね、いや
ー、病気になりそうですけどね。
で、
いや、その前に死ぬよ。
でこれが最低ノルマです。
最低ノルマ、
はい、はい、でそういうことがあったんで、歴代の皇帝陛下ですが平均寿命38歳です
ね、 ね、それは短命ね。
やりたいですか？
やりたいです
そうですか。でこれ1年で3000回だよ。まあ当然ね、月ごとに女変わるからね、下の方なんかともにね、だから本当にね、なるべく皇帝陛下にね、見てもらおうってんで、女性たちはいろいろ気を引いたそうです。でただ中国は奥が深い、
うん、
もうトルコなんかとはもう歴史の厚みと重みが違う、
うん、
これね、なんでこんなことが分かってるかというと、
うん、
これどの国もそうなんですが、
はい、
あの皇帝とか王様がどんなセックスをして、
うん、
でその結果どんな子供が生まれたかっていうのは、これね、必ず記録取らなきゃいけないですよ。
データがあるんだ、
うん、なんでね、これ全部分かってんでしょ、中国4000年のセックスが。でただ歴代の皇帝の中にはやっぱり変わり者がいましてね、
うんうんうん、
いやでこれね、あのやはり中国各地から皇帝陛下の好みの女性が集めるんですよ。まずね、例えば巨乳が好きだ、
うん、
まあ、まあいいじゃないですか、
はい、
おっぱいでかい女の子集められる、
うんうん、
いやいや俺は貧乳がいいんだと、
うん、
ね、貧乳はそれはそれでいいじゃないですか、
うん、
ね、ちょっと困ったのがありましてね、
はい、
デブ戦、
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 デブ戦皇帝いるんですよ。
あ、
そうなると、
うん、
じゃあ部下、 あもう中国各地に行ってた、あの皇帝陛下の好みの女性を探してこいって探すわけですよ、はい、だからデブの女片っ端から連れてこられるんですよ、まあ、ただデブでブスじゃダメだってデブで美人とかね、で当然ねそういった噂ってのは伝わるわけですよ、今皇帝陛下がデブを探してると
、いやフォアグラみたいにめちゃめちゃ壊されんじゃねえの、
で二通り分かれるんですよ、ある程度容姿に自信があって、うん、そういった高級に入りたいと、うん、で高級に入ればねお手つきにならなくても、うん、例えばさっきのトルコのハルムじゃないけど、うん、将来出世ができそうな官僚のところに嫁に出される可能性もあるわけじゃないですか、うん、出世を狙いたい女性はめちゃくちゃ食ってデブになったそうです、
なるほど、
ところが中にはねそういうのは嫌だと、う
ん、好きな彼氏もいるしみたいな、
そうそう、そういうやつはダイエットして餓死したそうです、
あ
でもまだね、デブ線はいいです、
うん、
次、匂いフェチ、
うわいやそういう、まあ、中にはいるだろうな、まあね、中にはいるだろうな、
これはね、宋の時代の皇帝陛下でございましてね、
まあ、大変ですね、それ
そうなると、部下たちは大変なんですよ、日々皇帝陛下は匂いフェチだと、どんなの探してくればいいと思う、
それは脇がなのかバタ臭いのかチーズ臭いのかカビ臭いのか、
皇帝陛下臭いのが良いとおっしゃられてるんだ、早く探してこい、
それは実際匂い嗅ぎに行かなきゃ知らないですよね
首切るぞ、うん、だからこれね記録残ってるんですが、はい、その中国全土から4000人の臭い女が集まるでね、その高級に集めるじゃない、うん、大変な匂いだったそうでございます、
ね、そりゃそうだろうね、
で皇帝陛下というか臭いのがいいんだと、あのナポレオンのジョセフにじゃないけども、だから風呂にも入らない、夏はえらいことになったらしい、
いやひどいな
皇帝どうするんだろうな、
こうね、目しょぼしょぼしながらいろいろ触ってすんのかな、なんか目がしみるような、
ね、あとねあのもっとひどいのがいる、汚れフェチ、
汚れフェチ、
なんかその汚い女の抱きたい、
うわそういうちゃんとそれここで教育受けてるんですか、
だっていやだから皇帝陛下はそのようにおっしゃってるんだ
じゃあ当然
お前逆らってるし人工切るぞ、簡単にするぞお前、
いやもう皇帝陛下じゃあ当然スカトロもいいんだろうね、
います、
あーなるほどね、
周りの女性がみんな着飾ってたからですかね、
あー逆に、
汚い方がいいな、
だからそういうお菓子なんて出てくるんだよあとね、ネトラルフェチの皇帝もいてね、
は
あ、あの本来中国の皇宮ってのは宦官しか入れられないんですよ男は、はい、ただ自分はその自分のそういう皇宮の女が誰かに手ごめにされてるのを見て自分でするのが好きな皇帝がいたんです
よ、
だからあの部下たちは困ったそうです、陛下と自分でなさりまするな、
すごいな、
すごいな、
素晴らしい工程、
あとね
すごい、
のぞきフェチ、
あれや、
要は、まあ、これもおかしいな、工程がやっぱ歪むんだろうな、そういうのが大体続くから、要はその誰かにやら、や誰かと自分がねもう手配してるわけですよ、いい男をね、それでやってるところはねこうで覗きながらこうなさるのがお好きだと、
なんかさ、なんかあのネットの中のさ、カテゴリーにやりそうだよね、全部今までのやつを、
で、ね、これは、これね惨めな工程でね、その一部の部下しか知らないから、見回りの兵士に捕まったらしい、
あ皇帝が捕まった、
皇帝が捕まった
これ何捕まえてこらってこういうだと思ったら皇帝だったって
あ情けないね、で本当これねやっぱ中国ってすげえなと思いましたよ、
でもそれを全力で叶えてくれるんですもんね、
そうよ、
あさすが、
まあ元もねあの皆さんが羨ましがるような皇帝もいましたよ、なんかね、このラ族の皇帝がいまして、 裸に遊ぶ館と書いて羅遊館という建物を作ったんだ。羅王じゃないよ、羅遊館で、これはそこは男も女も一年中裸だ。
おお、いいですねそれ、
まさに裸の様だね。
夏はねちゃんとねこうプール作ってね、みんなでねこう、ビーチで遊ぶんだって。中国だよ、海じゃなくて内陸だよ、わざとビーチ。中国の固定兵方がそのぐらいのね権力はあるんだよ。で冬になるとね、そこが温泉になるんだって。
あすごい、あ楽しそうだな、そういう工程ついていきたいな俺。
でこれがね、男が皇帝陛下だった場合ですね。
何、
あのたまにね、女帝が出るんですよ。
あら、
有名なのがあの側転武功ですね、これ女傑と言われた方ね。この方は4000人の男ハールも作ったそうです
。武功じゃやるじゃん、
でね男と女違うじゃん、男はね1日9回やったらダメだよな、ただ女性だから1日ね10人でも20人でもいいらしい。
武功ちゃん、
でこの側転武功、これはちゃんと記録残ってる、当たり記録つける当たり前ですから、この4000人の男全員と関係を持ったと、超やりまんだよな。
ああそれで子供はできたんですか。
いやだから、自分がそう上に立った時はもう上がっちゃってる人だから。
ふこちゃん、
でも怖くないかい、なんかもうホストだよこれ。例えば出ました、側転武功、ババアだよ、ババアがまた広げてさ、いらっしゃいとかってどうする。
だって仕事だもん。
いやだって
だホストだもん。
やる、
そりゃ喜んでやんなくちゃダメでしょ。
立つかい、
え
立つかい、
プロだよプロ。
4000人なめちゃいけない、なめちゃいけない、なめてもいいんだけど、
やだ。まあね、多分今日は時間の都合でね、こういったトルコと中国のことしか紹介できないんですけども、どうですか北さん、
ハーレムですか。まあ大変ですね、体力的に。でもまあね、イメージはちょっとやっぱりグラビアアイドルに囲まれて、
まあそれはね、皇帝陛下ですから、それは貝殻引きに OK ですよ、だから北さん、例えば北皇帝、貝殻引きの女性集めろしたら、中国全土からホタテ貝がいっぱい集まるんですよ。
集まってね、引っ張り合いしてもらって
できますよ。
おそう、まあでもね、脱ぐタイミングはこっちでね。
いやだから皇帝陛下、
はい、
あのどんなハーレム作りたいですか。我々部下が叶えてあげますよ、それぐらいの力のが皇帝なんですよ。38歳で死ぬけど、
じゃあもうダメじゃん、もうダメじゃん。
まあでもいろいろとね、あのちょっといじめてくれる女性とかね、皇帝ちょっと打ちなさいとか言って、はいとかって、僕
それってなんかいつもと一緒じゃないですか。
あれじゃないの、捕まった皇帝って君の前世じゃないか。
そうかね、覗きして。そうかもしれない。でも面白いですね、
これが、あのラストエンペラー、今から100年前まで当たり前に怒られてたことです。
100年前、
今はないですよさすがに、当然だけども、
いやわかんないよ、
やってるかもしれませんよね。
まあこんなところですよ、なんか質問ありますか。
師匠はどんな感じのがいいですか、ハーレム作る
んだ。俺もこの年だからハーレムいいよ。
あいいですか、
いや死ぬよ多分俺この年でそんなにやったら。おなんで1日9回やんなきゃいけないんだよ。
まあそりゃそうですけどね、
だそういう義務がなきゃいいよ、義務がなきゃな、
ただ
9人をはべらかすん
だ。ただ一言言っておきます、表向きでやった人もいるんですが、大体の工程はなんか適当な理由つけて逃げました。そりゃいくら自分の命令で集まったハーレムとはいえ、気分乗らない時あるじゃん、そういう時はなんか今日はちょっとあの先祖の命日だとか、なんかね適当な言い訳つけたらしい。
でもさ、工程なんだから、そんなできねえんだから1日3人までにしてとかさ、言えばいいのにね。
いやだってこれ
そういう命令、そういう何、法律にすれば
いいですか、中国は儒教が大事なんです。襲来という手記に本にはですね、たくさんセックスしてこうなせと書いてあるんです。これは皇帝陛下でも破ることのできない約束なんです。あと皇帝陛下降ろされるよ、
親孝行のため。
そう、
ね、でも中にはさ、あの小種がない人とかどうしたんだろうね。
秘密裏に処理されました。あ、だから記録つけるんですよ。
秘密裏に処理とは、じゃあその工程が処理されちゃうの。
だからかが、だから、あの病気で早くお亡くなりになりました、そのために記録をつけるわけですよ。
あ、そうか、あ、こいつは子種ねえなと
思ったら基本生じゃん、あの時代だから。
あ、まあね、あ、こいつダメだなと思ったら、もう次期皇帝とかってもういっぱい控えてんだもんな。
そう、あの、ね、あの病が重くて、あ、お亡くなりになられない、当たり前じゃない。
そんな
の、そういうのっていうのは記録っていうか聞き出すんですか、聴取するんですか、それとも見てるんですか。
これがですね、あのいらっしゃるんですよ、部屋の中に。
やってる最中
だからベッドでいるでしょ。いや、ちゃんといるんですよ。
ナイスですねって。
そう、いや言わない言わない。あのね、これね、表向きはね、見てないことになってるんだよ。表向きはオブジェなのよ、その人たちは。オブジェ、偶然いるっていうオブジェ、はい、うん、で、あとはなんでそうやって見張ってるかというと、その女たちが危害を加えないようにする。
毒を盛るとか。
あと当然、その部屋の外に行って、あのどんな喘ぎ声を出したとか、全部記録する人いるんですよ。で、それがあるから分かってんですよ。
そうです
か。皇帝陛下はこういう体が好きだとか、全部ね、見てないふりして記録がついて、こういう記録だけはどの国もまめに残ってるんですよ。不思議ですね。
ねえ、ほんと
面白いですからね、研究してみてください。
まあ、なんかね、
あの大して面白くない多くは、機会あったらまたやります。あ、大して面白くないです。
あ、そうなんだ、はい、まあ、これから比べりゃね、
はい、ということでございまして、以上ハレムの歴史でございました。うん、じゃあマスター、はい、次の曲、
はい、それでは、そうですね、月始めはジャガーさんで始まります。ジャガーさんで抱きしめてをお聴きください。どうぞ。
ここからはね、あのハールではなくスポンサーのご紹介ということでございます。まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い、市原うまいもの会加盟店さんでございます。市原ジビエのワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にもいい、数多くのオリジナルメニューは市原でも北駒だけでございます。最近あの熊の被害がひどいですが、千葉は大丈夫ですか。
大丈夫です。
今日だけですか、うん、千葉は
イノシシがいっぱいいます。
あ、
はい、
あの今日のジビエはちょっとね作ってほしいよね。この間ニュースでやってたけど、今日7万頭千葉にいるって言ってた。
うちのメダカ壊れたよ。
メダカ、
そう、そう、
今日
に、あの、なんか尻尾がね、しましまになってるやつだった。なんだろう、
アライグマ。
アライグマ、アライグマか、
アライグマ食えない、
アライグマだよ。
はい、まあ、アライグマはどれもいいですが、はい、なんかね、そういったキョンのジビエも作ってほしいなと思っておりますが、さあ、今はイノシシも美味しいです。そして12月のおすすめは牡蠣です。牡蠣の天聖炉、牡蠣の天ぷらそば、こちらが1600円、牡蠣そば1300円、牡蠣のミニ天丼400円と、こちらがご好評いただいております。他にもおなじみのそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、ひき肉はワイルドポーク、現在300円で販売しております。もちろんテイクアウトもできます。で、冬ですからね、イノシシの脂が乗って大変に美味しいということですので、ぜひこちらの方ご賞味ください。またイベント出店の際はね、私とマスターも絶賛したそばコロッケバーガーが出ます、うん、これはね、ほんと良かったですよ ね、 ね、詳しいことはね、ホームページぜひご覧ください、ね、検索キーワード市原そばグルメ北駒、このキーワードで検索してください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74-00ごっくんでございます。さあ、続きまして今津商店さんからのお知らせ。全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。 秋田ジャンゴ米咲き誇れ秋田小町、山形つや姫タワは生え抜き、富山コシヒカリ千葉つぶすけと、またご家庭やお店への配達も行っております。玄米の量り売り、こちらは店頭で 100g から受けたまっております。お米以外ですと山形県鳥海産高原ヨーグルト好評販売中。爽やかな空気いっぱい、鳥海山麓根の牧場でのびのび育った乳牛で作りました。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、カッコこれは税別ですが480円で販売しております。秋田神代お母さん手作りの味、いぶりがっこもこちらの方ご好評いただいております。さらに、備えあれば売れいなし6ヶ月安心備蓄米サービスと、いつでも新鮮なお米が食べられるサービスでございます。さらにですね、もうお正月間近、のしもちのご予約受付中です。でですね、 LINE のアカウント始めましたと、こちらのは堀越くんから。
はい、あ、 LINE の公式アカウントから入ってですね、うん、今津商店発揮会で検索してください。それで友達登録するとお得な情報がいただけます。
はい、なんかやっと入ってくるようになってきたね。
はい、はい、
ではね、ということなんですけども、分かんなかったら電話で聞いてください。市原市役所そば、電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。さあ続きまして、はい、こちらはね、市原市立中央図書館映画会のご案内。市原市中央図書館では毎月第2第4木曜日に大人向け映画会を、どんな映画なんだ、第3土曜日に子供向け映画会を実施しております。詳しいことはですね、この市原市中央図書館の方に直接ねお尋ねください。ホームページをご覧いただくか、ツイッターこちらの方でね検索してください。さあさらにですね、こちらは市原市シルバー人材センター、女性会員募集のお知らせ。市原市のシルバー人材センターでは60歳以上で健康で働く意欲のある女性会員特に募集しております。またですね、市内の空き家ですとか空き地の管理、こちらのも承っております。詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話番号 0436-60-3551 番、こちらの方までお願いいたします。続きまして、こちらはですね、我々の仲間であります竹広くん YouTube チャンネルですね、毎週木曜日18時に定期更新を行っております。竹広くんミュージシャンですので、曲でありますとかね、あとは PV ですとか、さまざまな動画とか面白いと思ったら何でもやるという、そういうチャンネルですので、興味のある方は竹広チャンネルよろしくお願いいたします。こちら、プロデューサーからのお知らせ、いつも楽曲リクエストありがとうございます。曲のリクエストはメールかファックスでお願いいたします。リクエスト曲のかラジオネーム必ずお書きください。また何か一言メッセージを添えていただけますと幸いでございます。さらにですね、 CM スポンサーも大募集中、詳しいことはスミレスタジオ、こちらの方はですね、この Facebook あるいはホームページございますので、スミレスタジオこういう検索でお願いいたします。さらにですね、これイベントですね、12月9日来週土曜日、市原市市民会館小ホール、知ってほしい LGBTQ のこと、これが私自分らしく生きるためという、そういうイベントですが、詳しいことはホームページをご覧いただくか、あるいは電話番号 0436-23-9820 番、こちらの方までお願いいたします。じゃあマスターいきますか、次、はい、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番、189番となっております。いち早くと覚えてください。いち早く知らせて守る子どもの未来、みんなで子どもを守っちゃいましょうね。はい、続きまして市原市ですね、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは0436-24-5374 番、0436-24-5374 番、こちら夜間土日も OK ですのでよろしくお願いします。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、続きましてですね、この市原 FM もあります、五井駅に隣接しているサンプラザ市原では温水プールとかフィットネスジムがまた再開しました。各2時間300円で利用できるということのですので、ぜひ利用してみてください。一応電話番号を伝えます。 0436-24-1151 番、24-1151 番となっております。
どうぞよろしくお願いします。駐車場もありますよ。以上です。
さあ北高天陛下、はい、お待たせいたしました。
はい、はい、空海からのお知らせまいります、空海からのお知らせです。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、名物の牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物、おかげさまで大好評中です。ありがとうございます。テイクアウトなどもやってますんで、またよろしくお願いします。千葉県内各地のイベントにも出店中です。白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印となってます。また、出店見たのはホームページ、X、Instagram、Facebook などを見てください。よろしくお願いします。空海からのお知らせ以上です。あ、もう一つ、はい、すみません、ね、
もう一つ、
はい、そうか、商店街の落語祭をちょっと行いますんで、2024年2月の4日、やります。東口商店街主催の落語会を行います。会場が、そうかコミュニティセンター3階ホールで、出演が、歌若師匠と、桂縁、江藤さん、エンジさん、エンジさん、エンジさんが、出ますんでよろしくお願いします。
あの皇帝陛下大丈夫かよ。すみません。やりすぎじゃねえか皇帝陛下。
怪しいです。
もう疲れちゃって、はい。
すみません。これ抹殺するしかねえだ、
はい。ぜひまたよろしくお願いします。はい。いろいろやりますね。はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です。はい。はい、
なんかね皇帝陛下が噛んだんでもう時間だそうでございます。
よろしくです、
はい。はい。ということでございましてね、今回はですね、まあハーレムの歴史ということでね、うん、いかがでしたか。
いや。素晴らしい、素晴らしいというか、
ちょっとやりすぎだよね、う
ん、やりすぎ、うん、もっとなんかね、
濃密にな
って透け目心があってのなんかね、なんかハメ心があるような、うん、
じゃあまたね、来年そういうネタ用意してきますので、ね、うん、楽しみにしてください、はい、またその時ゲストで来てください、はい、はい、ということでございましてね、今週もお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週です。さよなら。
どうもでした。
ありがとうございました。
桂歌若のさよならハーレム。この番組は
タパスアットデリ
ー、そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりなじゃまだ理解できねえだろうな。
はぁ、一夜ら国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって、第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパスアットデリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ
ー。あー暇だな、テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。なになに、あなたのその行動 もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくん、そばグルメ北駒です。